皆さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日勉強しますのは獄中書簡の残り3つですね。ピリピ、コロサイ、ピレモンへの手紙であります。まずピリピ人への手紙についてですが、テキストの方には、まあ、いわゆるベタ褒めしてありましてですね、全パウロ書簡の中でも最も甘美なものであるというふうに126ページのところに書いてあります。確かにピリピ人への手紙というのはパウロの書簡の中でも一番美しいものではないかと思います。まあ、その分非常に個人的な感じもしないでもないんですが、彼の、まあ、愛というふうに書いてありますね。女性の愛よりもさらに優しい愛が輝いているということなんですが、まあ、内容についてはあまり詳しく学びませんけれども、まず事情について学びましょう。なぜピリピ人への手紙が書かれるようになったかというその事情ですね。まあ、前回も言いましたけれども、手紙を勉強するためにはなぜ書かれるようになったかというその背景、事情というものが分かれば良いんだということですが、ピリピ人への手紙が書かれた事情は、これはピリピ人への手紙の中に書いてあります。2章の25節から30節というところですから、開いて読んでみたいと思いますが、しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデとはあなた方のところに送らねばならないと思っています。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なるようなことのない悲さなることのないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主にあってうんぬんというふうに書いてありますが、つまりエパフロデトという人がピリピの教会から使者にやってまいったわけですね。ローマのパウロのもとにです。しかしそこで死ぬほどの病気にかかったというわけですね。だけども回復した。そこで、ピリピの人々への感謝を込めて、その帰りのエパフロデトにこの手紙を託したということであります。で、ですからこう何か他の、例えばコリントのようにですね、ある質問が来たとか、こういう問題が起こっているということを聞いてそれに答えるという形ではないわけですね。またローマやガラテアのように教理を説明する必要を感じているわけでもないわけでありますので、非常に個人的書簡の色彩が強いということでありまして、まあ、秩序と立っておりません。これはちょうどコリント第二の手紙と逆のような形でありますね。コリント第二の方は、やや悲しい、まあ、喜びと悲しみが交錯する中で彼の思いの丈を筆に託したという形でありますが、ピリピの場合には、感謝とまた、まあ、愛の気持ちといいますかね、そういうものを表そうとしている手紙であろうと思います。で、公害についてですが、4つの模範がこの中に書かれております。1章の27節から2章の11節はこれはキリストの模範でありますね。キリストが私たちにとってどのような模範であるのかという、まあ、これ謙遜の模範であるというようなことでありますけれども、そして2章の19節から24節にはこれはテモテについて、テモテの模範ぶりといいますかね、そういうことですね。テモテは子が父に仕えるようにして私に奉仕してくれたということですね。そして3番目の25から30、先ほど言いましたエパフロデトの模範でありますね。エパフロデトが、いかに私に尽くしてくれたかというようなことを書いております。そして4番目に3章の1節から49節は、これは何でしたかね、ちょっと待ってくださいね。 ありました。パウロの模範ですね。パウロ自身のことについて、パウロ自身が、いかに歩んできたかというような、 ことですね。まあ、最後には私の国籍は天にあるという有名な言葉もありますけれども、歩むべき道を歩み尽くしてきた、走り尽くしてきたというようなことでありますね。ですからまあこれらの模範を元に、まあ、これらのことを模範にして、これらの人々を模範にして、フィリピの人たちを成長したまえというような、そんな勧告の気持ちがあるように思います。まあ、その前後は挨拶とか あるいは心配り、まあ、気配りなんていう言葉を言いますが、そういうことが書いてあると思います。そして特徴は喜びの手紙であると言われておりますように、喜びなさい、あるいは喜ぶという言葉が何度も出ておりまして、ご存知のようにこれはパウロが投獄されていた時の手紙でありますので、投獄されているにもかかわらず、なんとパウロのうちにはキリストの喜びが満ちていたことよというふうに思えるわけであります。さて次に参りましょう。次はコロサイ人への手紙でありますが、これもやはり獄中書簡でありますけれども、先ほどのフィリピの手紙とは少し違っております。なぜコロサイ人への手紙が書かれたかというと、これもやはり教会からの使者に影響があります。使者に元いがあるわけですね。今日はちょっと下の周りが悪いようで言葉がきれいに出てきませんが、ご了承ください。ですね、1章の7節と8節見ますと、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。エパフラス、メンフラハップみたいな名前ですが、エパフラスという使者がですね、彼のもとにやってきまして、そこでいくつかの異端的な教えというものが教会に入り込んできたということを伝えたであろうと思われます。パウロは牢獄に捕らえられているので、コロサイの教会の事情については何の知るすべもないわけですが、この書簡の中には、まるでコロサイ教会の中の事情を手に取るように物語っておりまして、これは当然このエパフラスという使者によって、伝えられた教会の事情の情報というものがあったに違いないと思われます。そして、まあ、代表的なものはグノーシス派と呼ばれる異端でありますね。アンダーラインのところに何とか派とありますが、すぐ下のところに括弧にグノーシス派と書いてあるので、ひどい問題だなと思いながら作りましたが、まあ、要するにグノーシス派ですね。で、偽りの教えがコロサイ教会に入り込んだと使者エパフラスによって、知らされた。フィリピの教会からの使者がエパフロデトで、コロサイからの教会の使者がエパフラスなんですね。山田さんと山本さんというような感じで、前が同じ後ろが違う人なんですが、この辺をこうしっかり覚えている人はなかなか聖書通じゃないかと思いますがね。で、まあ、コロサイの教会の中にじゃあどんな異端的な教えがあったのかということですが、まあ、ここに代表的なものを3つ挙げておきました。グノーシス派と、神秘主義、禁欲主義、この3つなんですが、この3つ、それもう1つはまあ立法主義という、この4つについて2章の中に書かれておりますが、代表的なものを3つ挙げておきました。まずグノーシス派については、これは2章の8節あたりからありますね。2章の8節を見ますと、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。キリストのうちにこそ神の導きしたご性質が形をとって宿っています、うんぬんというふうに書いてあるわけですが、グノーシスというのはこれは哲学から来た異端的な教えでありまして、霊を善、物質を悪とする二元論哲学、難しいですがね、二元論、一二の二、元は元素の元、元日の元ですが、二元論哲学を基礎とする。そしてキリストの何とかまた何とかを否定する異端である。 何性かというと、これ神性ですね、神性、神としてのご性質を否定するグノーシスもありますし、また人性、人間としての性質を否定する異端であります。まあ、イエス・キリストは完全なる神様であり完全なる人間であるという、これは全く人間では考えられないような相矛盾した性質の宿られたお方でありまして、でこれはその完全な神であり完全な人間であるとしか人間では説明できないわけですね。 それでグノーシスというのは知識という意味でありますけれども、この知識派と言われる異端はですね、人間の知識で全て解決されなきゃいけないというふうに考えて、そして完全な人間で完全な神様なんて人間の知識じゃ計り知れないというか、その割り切れないじゃないか、絶対どっちかおかしいはずだというふうに考えて、いや完全な神だったけど人間じゃなかった、あれは、幻だったんだという考え方、逆にですね、完全な人間で神性はちょろっとしかなかったんだという考え方と2つあるわけですね。でグノーシスの中にもいろいろあるわけですけど、いずれにいたしましても完全な神であり完全な人間であるという聖書の教えているイエス様の姿を否定するものであります。ここでは、まあ、パウロは虚しい騙し事の哲学というふうに言っておりますかね、まあ、今で言えばこれはエホバの証人とか あんな感じの異端であると思います。で次に神秘主義なんですが、これはまあ今でもありますがですね、神様との直接的交わりを強調し、天使礼拝を教えたりしたということですね。これは2章の16節から、19節ぐらいなんですが、18節読みますと、あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して肉の思いによっていたずらに誇り、というふうに書いてありますね。幻を見たりこう夢を見たりすることを、これが非常に大切だというか、これに安住する教えなんですね。まあ、もちろん幻を見ることもあるでしょう、夢を見ることもあるにしても、これは完全に疑ってかかるべきものでありまして、それは神様からのものはあるかもしれませんが、これは非常に稀なものでありまして、確実にそうであると言い切れるものはないはずなんですね。どうしてかって、それを見ている方が人間ですから。まあ、よく私は昨日夢を見まして誰々さんと結婚しますなんて言った人が私の学生時代はおりましたけども、そんなことは絶対にないと言い切れるべきものではないけれども、しかし確実に疑ってかかるべきものなんですね。信仰というものは聖書に根ざすものですから。だから夢っていうのは自分の思う通り見ますからですね。で自分の邪気なんて言っちゃいけない、これ広島弁がちょっと出ましたね。ですから、キリスト教というものは神様との直接の交わりもあるけれども、同時に聖書によって裏付けられるべきものであるわけですね。ところが神秘主義はそうではないというふうに教えておりました。次に禁欲主義ですが、苦行禁欲なんていうふうに言いますね。まあ、今でもこれもありますが、まあカトリックなんか近いと思います。司祭シスターは結婚いたしませんから、あれは禁欲ですね。性的欲求を抑えてしまうということなんですが、パウロは別のところで、主のために一人になろうと決心することは良いことであるけれども、情欲に燃えるならば結婚しなさいというふうに言っております。ですから結婚しないことはもちろん悪いことではないが、それを戒律として決めてしまってですね、それによって救いが得られるというような、そんな間違った考えをすることはいけないというふうに言っております。でこれは2章の20節以下なんですが、21節見ますと、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですかというふうにですね、サブノートの方では禁欲主義カッコアンダーラインカッコ閉じという言葉に代表される教えというふうにありますが、ここにはこのすがるな、味わうな、触るなという言葉を入れておいてください。この3つの言葉に代表されるわけですね。すがるな、味わうな、触るなという言葉に代表される教え、これが禁欲主義ですね。自分の体をに鞭打って苦しい目をして断食を、まあ、断食することは素晴らしいですけどね、もうむちゃくちゃそれをやったりとか、絶対結婚しなかったりとか、肉を絶対食べないとかね、それが戒律になってしまって人を縛るものになってしまったら、ここでも言ってますね、縛られるのですか、縛られちゃおしまいなんですね。それが自由の中で行われていればいいんですが、そういう教えがこのまあ3つの教え、それからもう一つ立法主義ですが、立法主義はまあ皆さんご存知で書きませんでしたけれども、こういう教えが教会に入ってきましたよということをエパフラスが、パウロの元に知らせを持ってきたわけですね。そこでこの手紙の目的はキリストの卓越性を示すことにあります。キリストの卓越性を示し、偽りの教義を論白する、論白というのは難しい言葉ですが、言いまかすということですね。言いまかす、いい言葉ですね。言いまかす、キリストがどれだけ素晴らしいのか、こんな間違った教えなどに縛られる方ではないということですね。
説明しようとしております。一章のこの、まあ、キリストの卓越性ということを言っているのはメリル・テニーという人の本の中に言っているわけですけれども、まあ、この人によりますとアウトラインは一章の3節から2章の7節までは個人関係におけるキリストの卓越性、個人関係ですね、個人の関係、交わりとか献身とか目的とかそういう、自分とイエス様、ある個人とイエス・キリストとの関わりにおいてどれだけキリストが他のものよりも優れているのかということをまず説明しています。2章の8節から34節は教義におけるキリストの卓越性という、まあ、ここではさっきいろいろ言いましたけれども、ああいった偽りの哲学や礼拝式形式とかなんとか主義とかっていうもの、そんなそのちっぽけなというかチャッチーというかですね、くだらない教えや哲学に影響されるようなキリストではない、もっとキリストは優れた卓越した方なんだということを2番目のところで話しています。3章の5節から4章の6節までは、倫理におけるキリストの卓越性ということですね。倫理性においてキリストは完璧であるということを説明しております。まあ、以上がコロサイ人への手紙でありまして、内容についてお分かりいただけたのではないかと思います。最後にピレモンへの手紙なんですが、これは新約聖書の中でも、まあ、異彩を放つというか非常に珍しい手紙ですね。まあ、完全な個人的な通信なんですが、お読みになった方はすぐ分かると思いますね、何が書いてあるか。読んでない方は分からないわけですけどね、私の進学校のテストの問題出ましてね、ピレモンへの手紙で、に書かれて奴隷の名前を挙げなさい、なんていう名前の奴隷でしたか、私これ分かりませんでね、恥ずかしいながら知らなかった、今は知ってますけども、ピレモンの奴隷であったオネシモという人がおりましてね、オネシモ、ピレモンへの手紙の10節にありますが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのですというふうにありますがね、獄中で産んだ、つまりパウロが牢獄にいるときにパウロの子供を産むわけないんですからね、オネシモ、つまり改心したオネシモということですね。ピレモンという人の、ピレモンというのはつまりオネシモの主人なんですが、主人に宛てた手紙なんですね。で、ピレモンの奴隷であったオネシモが主人の財産を盗んで逃亡した、ということなんですね。実はこれは18節に書いてありますね。もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。多分オネシモはピレモンという主人に仕えておりました奴隷でありましたが、主人の財産を盗んだか穴を開けたかして、主人のもとを逃げたと思いますね。そしてローマにやってきたか、まあ、ローマの人だったかどうか分かりませんが、何かのことでパウロと関係を持つようになった、交わりを持つようになりました。でそこで改心をしたんでしょうね。で、改心をしたので、まあ、そこで多分パウロはオネシモの背景について聞いたと思いますね。そしてそれならば私が手紙を書くから、で奪ったものがあるならばそれを私が代替わりするから、主人のもとに帰りなさいというそのための手紙であるわけです。目的はそういうことですね。まあ、実は奴隷は下の奴隷制度というのに書いてありますが、人間として扱われない、主人はその命をさえ生命をさえ自由にすることができたわけです。完全に人間以下動物なんですね。ですから物を盗んで主人の元から逃げた奴隷なんてものは見つかったらすぐに殺されて叱るべきものなんでありますが、パウロは、オネシモが改心したのであるならば、またピレモンはおそらくパウロの知り合いであったと思います。これはまあ挨拶のところなんか見るとわかるんですね。私の愛する道路者ピレモンへと一節に書いてありますから、この愛する道路者であるピレモンさんへ、ピレモンよ、お前のとこから逃げた奴隷がわしのところにおるけれども、彼の命を許してやってくれんかということなんですね。で、まあ、おぬしもの命乞いをして許しを求め、また償いの約束を告げるための手紙であるわけです。で、まあ、このピレモンへの手紙というのは完全な個人的通信であるということですね。個人的な通信、ある目的を持って、まあ、個人から個人に与えられた手紙、その他のものは教会に与えられた手紙が多いわけですが、この場合は本当に完全な個人の手紙であります。まあ、以上がピレモンへの手紙ですが、 この手紙を持ってオネシモがピレモンのところに帰ったわけですね。おそらくピレモンはオネシモを許し、そして盗んだそのものも許したんではないかと思うわけであります。手紙というものは、頼みの手紙はこういうふうに書くもんだというそんなこう模範的な手紙ではないかと思いますね。以上、今日は獄中書簡残りの3つを勉強いたしました。次回はテモテへの手紙第1第2、テトスへの手紙、ヘブル人への手紙、ヤコブの手紙、この5つをいっぺんに勉強したいと思いますので、これらの5つの手紙を読んできておいていただきたいと思います。量が多いですけれども、読んでから勉強するのと、勉強してからしばらく経って読むのとはえらい違いだと思いますので、読んでおいていただきたいと思います。それでは今日はこの辺で、さようなら。